おはようございます。三宮の方でもう本当にマスクしてる人がとっても多くて、そして初めに今週すごいなんか示されたような御言葉がありますので、メッセージする前にちょっとその御言葉をゆっくりと、春樹読んでくれますか。お願いします。詩編の91から、14
詩編91 1から14。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。
天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。この御言葉、私たちのあなたから来た約束として今受け取ります。私たちはあなたを愛します。あなたはすべてご存知、無限の力のあるすべてを作った主です。神様です。それを認めます。ですからどうぞ 私たちの人生を祝福してください。そして世界がどんどんどんどん大変な方向に行っているんですけれども、私たちが恐れる理由がありません、ありません。なぜ言うと、あなたが私たちと共にいるから、本当に心から感謝します。このお話の時間もどうぞ守ってください。邪魔者からも守りお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。本当に面白い時代になってきたんじゃないかなと私は思ってるんですね。今日も、KBF からここまで歩いて、もうマスクの人たちがいっぱいで、そしてやっぱり恐れっていうのは感じますね。みんなすごい恐れてるって。そしてけど、私たちが今読んだように恐れる必要がありません。神様は私たちの土台ですので、守りですので、恐れることないと思います。ですから皆様も今週この91章詩編を今日だけじゃなくて毎日読んで、それでもう一度これは私の守りとしてこの約束を受け取りますというような断言もしてください。お願いします。そして今日はテーマは、イエス様信じるんだったら、それを周りの方、近所の方、どうやってそれを伝えればいいのかっていうことをのテーマなんです。そして特に今の時代はそれが大切じゃないかなと思うんですね。先、まだまだ50年100年200年あるってそう保証がないので、本当に周りの方にイエス様の愛、イエス様の救いを伝えるのは必要だと思います。そしてテーマの御言葉は、コロサイの手紙4章の2節から、初めに2節と3節、読んでください。
コロサイ4章2節3節、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください、
うん、4節も、
この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきりと語れるように祈ってください。
ありがとう。そしてこれを読んで不思議だなと思うのは、牢屋に入ってるんですね。その時代の牢屋っていうのは、エアコンもヒーターも何もなくて、すごい大変な苦しい場所なんだけれども、脱走できますようにって入ってないですね、どこにも。なんかそれあんまり彼の価値観にとってはあんまり大したことないみたいなんですね。すっごく一番大切してるのはこの福音、イエス・キリストが救いですって、イエス・キリストとして罪を許される、イエス・キリストとして永遠に命を与えられるって、それが一番大事にしてるんですね。そしてこれから分かると思うんですけれども、パオロの時代だけではなくて、現在でも神様は私たちがこの素晴らしいニュース、イエス・キリストの通して永遠の命をもらえるっていうことを多くの人に知らせてほしいんですね。けれども知らせ方によって下手したら、逆なものが出てくる可能性もあるんですね。多分聞いたことあると思うんですけれども、たまに お正月の時に活躍してたんですけれども、生田神社の前でものすごい暗い録音で、あなたの罪が深いですって、永遠の命はなんかものすごい虚しいような伝道仕方で、イエス・キリストが救いって言ってたんですけれども、その言い方は私たちの救いを大事にしているよりも、恐れを与えましょうって、 そして裁きましょうとか、そのようなものが裏に入ってて、私たちが絶対そういうような間違えたような伝え方はしてはいけないと思っているので、今日はじゃあ前向きにどうやってイエス・キリスト の、愛、救いを人に知らせたらいいのかってちょっと話したいと思います。これは特に今は大事じゃないかなと思います。今の時代は、本当にこの世界の答えがないような、もう大変、もう本当に多くの人は混乱してますので、今は素晴らしいチャンスではないかなと思うんですね。そしてその伝え方っていうのは、一人で頑張って、なんか電車で誰か追いかけて、ちょっと君ってちょっと話があるんだけれどもとか、そういうやり方もあるんですけれども、それよりもね、教会としてキリストの体としてその福音を伝える、それがちょっと違うものなんですね。なぜ言うと、私たちも何週間前にも学んだんですけれども、教会はイエス・キリストの働きの体ではないかなというような話もあったんですね。そしてその体っていうのは、ある人は手で、ある人は腕で、ある人は足で、ある人は口で、ですから全員当然電車に乗って誰かを捕まえて、それだったらちょっとバランス的におかしいと思うんですね。そういう知らない人に話しかけるっていう賜物を持ってる人もいますけれども、賜物を持ってない人もいます。そういう人と話するのはもうなかなかできないっていう人もいるんですね。そしてその人は逆に料理がうまいとか、服を直すのはうまいとか、引っ越しを手伝うのうまいとか、別の愛の表現仕方もあるんですね。ですからこの、素晴らしい知らせ、イエス・キリストは、救いですっていうようなメッセージを伝えるんだったら、本当に私たちが、全員協力して力を合わせて、そして自分の賜物、自分の得意ものを使ってたら、一つになって大きな働きになれると思いますので、そのような考え方でやった方がいいんじゃないかなと思うんですね。エペソの4章の16節でそのような体の話が出てますので、春樹さん頑張って。エペソの4章の16、
エペソ4章16、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。
はい、ですからさっき説明したようで、エペソの4の16ですね、一つになって与えられた賜物を使うと神様がものすごく働くって。そして次にポイントに入りたいと思うんですけれども、どうしてイエス・キリストを伝えればいいのかってちょっと簡単に考えたいと思います。どうしてって宗教のやり方っていうのは、例えばモルモン教とかエホバの証人とか、そのような宗教の理由は本当に確かめてみると、自分の救いのためなんですね、相手じゃなくて。ので自分が一生懸命頑張って近所回って自分の教えを多くの人に伝えたら、自分の霊的な株が上がって、そして永遠の世界ではもっと素晴らしい星がもらえるとか、もっと素晴らしい立場、自分のためなんですね。けど私たち絶対そういう動機で動いてはいけません。第一、イエス・キリスト、どうしてイエス・キリストのことを人に伝えればいいのかっていうと、一番基本的な理由は、ね、本物だから。本物、イエス・キリストは本物なんです。本当に神様なんです。本当に2000年前に来たんです。 本当に全ての人のために十字架にかけてその罰を受けたんです。これ遊びじゃないんです、本当なんです。そして私が三十何年前にイエス主として受け入れたんだけれども、その時は、何パーセントか信じてたけれども、疑うようなものもあったんですね。本当、いやけどもこれは本当じゃなかったらかっこ悪いなとか、イエス・キリストが本当に2000年前いなかったらもうかっこ悪いなとか、いろいろそれを考えてたんですけれども、イエス様と共に30年以上、共に生活してて本当にいるんです。もうだから今は私が疑うっていうことはもうないんです。疑えないんです。あんまりにも何回も何百回も私を助けてくれたし、知恵も与えてくれたし、いろんな奇跡も見たし、そしてイエス・キリストの権威で悪霊を追い出すことも自分の目で見たことも何回も何個ありますので、本物なんです。本当にいるんです。そして本当に信じれば永遠の命も与える力があって、それだけではなくて私たちの自己中心的な嫌なものを変えてくれるような力もあるんです。ですから伝えるべき、本物っていうのは伝えるべきなんですね。ほんまに美味しいチョコがあったらね、黙っていくのは悪い、ね、本当に美味しいラーメンがあるんだったらもう一人のものにするのではなくて、やっぱり言わないといけない、ね、そして例えば、現在のインフルエンザ、なんて言うんですか、 H1N1 かな。例えば私が大きな瓶があって、その瓶の中で薬があって、それを飲めば必ず治るっていうものを持っててけれども、誰にも分けない、誰にも持ってんけど持ってるだけって、どういう人間と思われますか。もう最低、最低、持ってるのに、人が死にかかってんのに、いや、あ、いやいやって、これ私のもんやからって、それはもうひどい、本当にひどいもんなんですね。そういうことをやってたらね、この病気の答えが分かってるのに黙ってて誰にも分けないって、ひどいことなんですね。そしてイエス・キリストを通して一番ひどい病気を癒す力があるんですね。それは私のがんのような自己中心的な心を癒す力があるんです。永遠の命を与える力があるんです。ですからこれは本当にもうバレて、世界を本当信じ出したらね、値段つけられないような宝物なんです。本当に大事なものなんです。ですから私たちがケチケチしないで、その私たちが与えられた信じるだけで、神様に向けて祈るだけで、信じますという祈りして、自分が罪人だって告白して、その祈りだけで永遠の命が与えられて、それだけではなくて全世界の神様の霊が私の中に住んでくれるって、これは黙って生きるもんじゃなくて、やっぱり分けないと、本当にそうだったら、私本当に信じてるんです。ですから黙っていくのは悪い、自分だけがもらって生きるっていうのは悪いことなんです。ですから私たちがもう与えた方が、教えた方がいいと思います。もう一つの、どうしてイエス・キリストを人に伝えればいいのかっていう2番目の理由は、愛してる人いますか？人間を愛してますか？人間を愛してるから伝える、ね、それでイエス・キリストと共に生きると、そのような生活を始めると、だんだんだんだん周りの人のために心配したり、愛する、大切にする、そのような心が与えられるはずなんです。神は愛ですので、本当にその愛を自分の中にあるんだったら、周りの人を大切にするから伝えるっていうことなんですね。そして、 まあ、小さなことなんですけれども、ね、20何年前に私が長野にいて、そしてちょっと花粉症か風邪ひいてたので、その長野の田舎町の病院に行ったんですね。まずびっくりしちゃったのはね、これ病院って言えるかっていうようなちっちゃな病院だったんですけれども、一応そこに行って、そして並んで、受付の後に並んで座ってて、そして私の前にね、4人ぐらいしかいなかったので、あ、ラッキーって思って、まあ、4人ぐらいやったらもうすぐ入れるなと思ってたんですけど、待っても待ってもね、待ってもやっとあのばあちゃんが出てきたって、そして今度じいちゃんが入ってきてね、待っても待ってもね、なかなか30分ぐらいね、そこに入ったら手術してんかなとか、手術してないんだよな、こうやって覗いたらね、そしてもう本当すごい半日ぐらいかかって、4人で、そして僕待って、もうお昼ぐらいになってしまって、やっと私の名前が間違えた発音で呼ばれて、そして今度私が出てきて、そしてその先生が、あ、ふらーって、ほわー、どうぞどうぞどうぞ座ってくださいって、はあ、そうすごいな、フラテさんはとか、そして、はあ、そうか、フラテさんはの生まれはどこですかって、いや、東京で、東京なんですか、それはそれは珍しいもんですねって、そう、もう一回立って、うわ、1メートル、ちょっと測ってもいいでしょうか、いや、1メーター91センチか、うわ、すごい、おどどどどど、座って、ジョン・ウェインって知って、ジョン・ウェインがいいよな、そしてなんかね、ものすごい私を大事にしてくれた。今どこが痛いんですかって、今ちょっと鼻が詰まって喉が、ああ、そう、そりゃきついよなって、うん、そうなのよって、やっぱりね、町の人っていうのはね、どうしてこうなるっていうとね、大根の葉っぱ食べてないからこういうことになるんですよと。そしてね、40分ぐらいかけてくれたから話を聞いて、そして私がその終わった時に何か薬を出してくれたので、終わった時に出て行ったらね、私の気分がね、愛されているって。そして僕は町のお医者さんに慣れてるの、はい次って、はいどうしたんとった、うん、うんうんうんうんうんうんうんうん、はいはい次っていう感じで、けれどもこれじゃなくてね、この田舎のお医者さんっていうのは、この瞬間、この命、この方を大事にしよう、この一瞬一瞬、人生二度ともこの人現れないかもしれないけど、大事にしようって、このせっかくこの人が来たの、せっかく、そして外人だけではなくて、ばあちゃんもじいちゃんもそのように大事にしてたんですね。それがイエス様の愛だと思うんですね。人の命を大事にする、流して、はい次、はい次、はい次じゃなくて、私たちよくそのプレッシャーにやられてしまって、人間を大切にしないで、もうどんどんどんどん、はいはい次っていうような気持ちになっていくんですけれども、人の命、ね、いつまで生きるかわからないので、この瞬間、この人を楽しみながら生きようって、そのような命を、この人は大事だからって、そういう気持ちをイエス・キリストと共に生きると、そういうようなことが出てくると思うんですね。福音を読んでみますと、イエス様、多くの場合ね、繰り返しワンパターンなんですけれども、人を癒した前に憐れみを感じたって書いてあるの。そして人を癒すの、また別なところで憐れみを感じて人を、またこの人たちを、それを感じながら人を癒したんですね。イエス・キリストそのような性格なんです。ですから私たちがイエス様の共に生きると、そのようなものが出てくるはずなんです。そして間違えた伝道仕方っていうのは、儲かるためというような間違えたような動機で、この人を救われたら、教会に戻ったらみんな私を褒めてくれるだろうとか、私が立派なクリスチャンを思ってくれるだろうとか、教会の立場が上がっていくんじゃ、そう、全然間違いなんですね。そうじゃなくて、この人の命が大事なんだって、大切に この人の話を聞いてあげようって、それは正しい方法じゃないかなと思います。もう一つイエス・キリストの愛、イエス・キリストのことを伝える理由というのは、誰かが私たちを追いかけて教えてくれたから。そういう人いますか、皆様の人生の中で。誰かもう追いかけて大変なのに、私たちいろんなこときついこと言ってんのに、この人はもう忍耐を持って追いかけてくれた。追いかけて追いかけて、もう機嫌が悪いのにもう諦めないで、そういう人いましたか、皆さんも人生の中で。誰かがそういう紹介、イエス・キリスト紹介してくれた人をはっきり、誰かいますか、ね、誰かが頑張ってあなたを大切にしてそう教えてくれたので、ですから同じように他の人に、ね、で最初が大変かもしれない、笑われるかもしれない、バカにされるかもしれないけれども、誰かがあなたを追いかけてあなたを大切にしてくれた。ですから今ここにいて、今そのイエス・キリストの救い愛を楽しんでいるわけですので、うん、もう一つの理由、イエス・キリストを伝える理由っていうのは、伝えてなかったら自分は嘘としてそこにいる。それ感じたことありますか。私もね、よくこういうことを経験するんですけれども、例えばオートバイでどっかの店に行ってバーって来て、そしてやっぱりバイク止めたら人が寄ってきて、おーすごいこれいいバイクやなとか、そういう話になってきて、それでだんだんだんだん話が進んでいって、けれどもイエス・キリストの話何も出してないわけなの。ですからその人がどんどん僕を見て嘘の人を作ってるわけな、頭の中で。結局イエス・キリストの部分が知らないので、どんどんどんどん、すいません私カトって言うんけどって、いや私ロブなんだよ、ロブかって、ロブいや私がすごいいい姉ちゃんがしてるんけどとか紹介してやる。そしてだんだんプレッシャーになってくるんだよな。なぜ言うと、なんか僕不良みたいなおっちゃんのバイカとかなんか思い込んで、けど本当は違うのよ。しんどくなってくるの。本当のこと言えてないから。それ経験したことありますか？ね。どんどんどんどん、そして、いや、ほら、これ、いや、これ飲めばいい。いや、飲まないのとか、なんか、そういう、だんだんだんだん自分の本当のことを言えてない。どうして生きているのか言えてない。ですからしんどくなってきて、うん、そして私たちが正直にやった方がいいんですよ。なんかね、大げさにいや私がクリスチャンですので言わせてもらいますって福音により、なんかそんなんじゃなくて、けどね、正直に、いや日曜日ツーリング行こうよって、いやちょっと日曜日用事があってもう大好きなとこ行くんって、どこ行くんって、いやすごい面白いとこで、どうって、いやちょっと教会なんだ、教会って、お前がって、そしてちゃんとね、ちゃんと普通にバラして、普通に、そして気楽に祈ってたって、この間祈っててこうなったんよとか、普通に自分らしく伝えたら信じられる。けれども変な福音の伝え方とか、それだったら絶対もうミスになるんですね。それだけではなくて、隠してたら悪いものと思われますよ。だって人間っていうのはいいもの見つかったら明るい顔で人に知らせる。けども悪いもの持ってるんだったら、悪いもの持ってるんだったら隠すの。ですから私たちが隠して暗い顔で、いやちょっとちょっと、いや日曜日どこにいるのとか、いやちょっとした、ね、用事があって、なんかそういうのあんまりやってしまうとね、悪いものと、そして逆にかわいそうやなこの人って、なんか宗教にはまってるみたいでねって、 しもうかわいそうやなって、私がオートバイで遊びに行ってるのに、あの人はつまんないような話がね、どっかの3年目は聞いてるわとか、なんかそういう誤解が与えることになりますので、ですからもう一つの伝える理由というのは、その自分らしくない、イエス・キリストを受けているんだったら隠すっていうのは不自然で、その不自然な空気がマイナス効果になる、マイナスなものが伝わってきます。コロサイの4章の5節読んでくれますか。4章の5節に、そこに
コロサイ4章5節、外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。
6節も、
あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。
6節もう一度読んで、
あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。
レストランに行って定食を頼んで、自分の前にそれを置いて、そしてそこに塩があるんですね。そしてその塩を蓋を開けてブワーってかけたら、多分周りの人を見てびっくりして反応するね。ってなぜ言うと、塩を上にかけるんだったらどの程度がいいですか。シュッシュッ具合なんですね。その具合ポンポンって入れると美味しいんだけれども、クーンってかけるとブーってまずいんですね。そして多くの伝道の伝え方がそれをやってるんです、ね、ノンクリスチャンの友達を教会に連れてきなさいって言って、そして来て脱走できないような状態にしといて、そして塩をかけるの、ブーって。そしてみんなそれで傷ついて二度とも教会には来ないっていう。塩はパラパラって、聖霊の導きによってちょっと出す、そのようなアドバイスなんです。ぶっかけるんじゃないんです。ちょっとだけパンってかけて、聖霊の導きによってポロってこれを言って、そしてそうするとその話が美味しいんですよ。わあ、ちょうどいいなって。ぐわーってかけすぎたらもう教会から逃げていって、もうひどい目に遭わされましたとか、なんか信じてないのに洗礼受けさせられましたとか、そういうとこもあるんですね。ですからこの御言葉、本当に大切なアドバイスだと思いますね。自分の力で福音を伝えるのではなくて、あ、今チャンスが神様用意してくれたって、チャンスが用意してくれたので、ちょっとしようポンって、いや私こうやってるんだけどって、あ、そうなんかって、そしてもう押し付けないで、でまたチャンスがあった時にポロンと塩をちょっとかけてっていうような感じで、そのような やり方がこのコロサイの4章の5節6節に教えてるんではないかなと思うんですね。そしてこのイエス・キリストの救い愛を伝えるには、いくつかな一番大事なものがあると思います。そしてこれは2節のとこにも、ね、載ってるんですけれども、誰かにイエス・キリストの救いの道あるのよって教えるんだったら、まず第一一番大切なのはその祈りなんですね。そして今でもよく私がふっと思い出して、福音イエス・キリストを信じるだけ、十字架にかかったこと信じるだけ、そして自分は罪人だっていうことを告白して、そのような簡単な祈りをするだけで永遠の命が与えられるなんて、これが人間的にね理解できないようなもんなんです。難しい。 簡単すぎて難しい。あんまりにも簡単だ。人間っていうのはどうしてもね、なんか努力しないととか、これをやればなんかもらえるとか、訓練受けたらとか、自分で頑張るとなんかいいものがあるけれども、無料のものは怪しいとか。ですからね、この福音信じるだけ、正直に神様に向けて祈るだけで永遠の命を与えられるっていうのはね、なかなか人をつかめない。ですからつかめるようになったら、これ本当に奇跡、本当に奇跡なんだなって。福音、その簡単な、これ信じるだけで永遠の命が与えられるっていうのは、これは普通の人が、神様が働かないと理解できないようなものなんですね。説明しても、とか、それしか出てこないんですね。ですから、その奇跡的にその簡単な福音を聞いて信じるっていうのは、本当にもう奇跡程度なもんだと思うんです。大きな病気から奇跡的に癒される程度のようなもんだと思うんですね。そしてそのような奇跡を起きるんだったら、祈らないとそうならない。祈らないと人の心が変わらない。祈らないとその簡単な単純な福音を受け入れることができない。ですから私たちが、祈らないといけないと思うんですね。そしてその祈り方もいろんな祈り方あるんですけれども、その祈って、よくこういうパターンが多いんですけれども、例えばものすごい頑固な親戚がおって、そしてあの人を救われたらいいのにって、あの人が救われたらもう家族全員楽になるしとか、あの頑固のおっちゃんな、どうにかならないかなとか思って、じゃあ祈ろう天道様、何々おじさんを助けてあげてくださいって、とっても頑固でイエスキリストが受け入れますようにって祈って、そして会ったら何も変わってないね、そしてすいません、こんにちはって、何がこんにちはって、ね、何言ったんって、ね、もう大変よって、これあれ祈ったのにって、祈ったのに何も変わってない、ひょっとしたら逆にもっときつい人になったかもしれないしとか。ですからね、そういう一回祈ったからじゃなくてね、その祈り方っていうのはお役所さんみたいに祈った方がいいと思うんですね。そしてお役所さんが、果物でも野菜でも種を入れて、そして次の日が出てきてないからうつ病になったって、もう木の種入れたのにリンゴが出てこないとか、そんなありえない。お役所さん分かってるのは、リンゴだったら何年をかけてやっていかないと結果が出ないっていうような、今スズラン台ですごい羨ましい気持ちがあるんですけれども、近所にあるおばさんが、ちっちゃな庭があって、そして その庭が前はもう全然大切にしてなかったんですね。ですからもうすごい雑草がわーってなってて、けれどもわかんない、5、6年前ぐらいかな、そのおばさんが出てきて全部取って、そしてそこをちょっと綺麗にするようになったんですね。そして僕がその時にそれを見た時に、何やってるのと思って、どうせまた出てくるしとか、いろいろ僕考えてんのよ、ね、やるんやったらもうずっとやらないといけないよって思いながら通ってきて、おはようございますって言ってたんですけれども、そのおばさんがずっとそこを大事にしてて、そしていろんな木もホームセンターで植えて、そして僕もう5年ぐらいもうそれを、あんまり考えないで通ったんですけれどもね、この間通ったらね、その5年ぐらい前植えた木がね、さくらんぼチェリー、美味しいのが出てんのよ。1個だけじゃなくてブワーって出てるんですよ。そしてちょっとねフェンスからブワーって出てんのよ。だからもう誘惑でねまだ取ってないんだけど、もうプレッシャー けれどもそのおばあさんが何がやったというと、焦らずに忠実にそこを肥料をあげて、忠実に水をやって、ずっとそれを5年間やったので、今度バンって出てるんですね。そして僕3日前通ったらすごいいっぱいがあったんだけれども、やっぱり、この間昨日通ワンちゃんの散歩通ったらね、手届くやつが全部消えてんだよね誰か食べてるねと思って、けれどもやっぱり忠実に諦めないで、水とか肥料をあげたような感覚で、誰かのお父さんのために祈る、お母さんのために祈る、5年経っても10年経っても諦めないで忠実に、そうすると結果が出ます、そのような祈りが大切なんです。それがないと人間の固い心はなかなか変わらない。ですから祈りがすごい大事だと思うんですね。そして神様はこの地球の働く方法は祈り以外ないんです。祈ると働く、祈らなかったら働かない、そのような形でこの世界を作ってますので、ですから私たちが焦らずに忠実に、誰かのことを思い出したらポンってそのために祈るって、場合によって早いんですけれども、場合によって時間がありますので、焦らずに忠実に祈るっていうのはすごい大事なんですね。2番目はそれで、これはそのイエスの愛、イエスが本物だったら、わざったらしいような形で伝道するよりも、自分の人生見て、自分の行動を見て、それが一番大事な教え方だと思うんですね。私たちの人生として、見せる。ですから特に今は大事なのは、今みんな焦ってる、病気のことでパニックしてる。ですから私たち絶対パニックしてはいけません。絶対恐れてはいけません。もう本当に神様に向けて賛美して平安もらって、その平安で生きる、焦らずに生きる。そうすると、どうして落ち着いてますねって、私がこんなパニックしてるのにとか聞いたって、何々さんがの、ね、息子がねなったんですよとか、怖くないんですかとか、それが大事なんですね。自分の人生として本当にイエス・キリストを信じてるんだったら、イエス・キリストらしいような行動をとる。そしてそれはわざったらしいような、私はクリスチャンですので、お皿洗いますとか、そういう嫌なようなもんじゃなくて、男性は、私は男性ですっていちいち言わなくてもいいんですよね。すいませんって、私男性なんですけどって言わなくてもいいんです。男性は男性やったら男性なのよ。別に、いや男性だからってじゃなくて、もう男性は男性やだから普通にやってたらそれでいいのよ。女性は、すみません、私女性なんですけど、見てわかりますかとか、そう言わなくてもいいんです。女性は女性なんですよ。ですから、普通に動いてたら、別にね、説明が必要はありません。ですから、イエス・キリスト、あなた、イエス・キリスト、主として受けているんだったら、なんか私がクリスチャンですので、スマイルして、そう言わなくてもいいんです。普通にやってたら、出てくる。普通に人を大切にする。普通にイエス・キリストの手は私の手ですから、これを手伝うと、あれを手伝う、普通にやってたらだんだんだんだん見えてくると思います。なんか違う、この人は何が違うって。だってなんとなくお歳暮中元もらわなくても喜んで与えるようなとこあるなって、この人はって。他の人やったらなんか帰ってこないと不満なんだけれども、なんとなく、ね、会社の食堂で周りの人みんな悪口言ってるのに、あの人はなんかね、感謝の話出すのよって、感謝やな、仕事あるだけでねとか、なんかってあの社長が何も言わないしとか、そういうゴシップもあんまり、ね、ゴシップなってたら嬉しそうに食事食べてるって、 なんでみんなと一緒に、なんかあの人なんか持ってる、なんかいいものをって分けてよ、何が持ってるのって、そういうような気持ちになっていくと思いますね。 そしてあの次はその自分の生活として教える方法っていうのは、あのヨハネの13の34節、
ヨハネの福音書13章34節、
35もの B 最初、
はい、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
OK。 かっちゃんもう帰ったんですか？まだいる？かっちゃん、かっちゃん、あのかっちゃん、ちょっと木曜日何をしたのか、そしてお母さんがどう思ったのか、水田のこと、優子さんとか、ちょっと説明して。
木曜日に、14日の木曜日に、うちのお父ちゃん の納骨式を KBF の住吉のお墓でやりました。そして、私のお母ちゃんと、そしてお父ちゃんのおばちゃん、あのお父ちゃんの妹であるせっちゃんが切ってくれて、そしてあと KBF のもうほんま神の家族のみんなが10人ぐらい来てくれて、すごいお母ちゃんはもう別にあの自分と、まあ、ロブと人おったらええんちゃうかいうぐらい思ってたんだけども、たくさんの人が、みんなあの行きたいって言ってくれて、も入れて、ほんで来てくれたんよってお母ちゃんに言うたら、すごい喜んどって、そしてみんなほんまに優しい、あったかーいって言うて、そして話もお母ちゃんの話もみんなすごいなんかよく聞いてくれて、もうお母ちゃんすごい喜んどって、でおばちゃんもせっちゃんせっちゃんってみんなが親しく呼んでくれるので、すごいびっくりして、なんか柔らかくなっとって、そして優子さんがお母ちゃんにもうお母ちゃんのお家な、遊びに行きたい遊びに行きたいって言いはんねん言って、お母ちゃんが家帰って言うとって、ほんでなんでそんなうちの休みに来たいって言いはんねやろって言うて言うて、ほんで私が、いや お母ちゃんと友達になりたいねんって言うて話して、ほんでもうお母ちゃんにしたら、もうこの今日やっぱりその神様の家族っていうか、もう私らは年齢とかほんま年とかその立場とか全然関係なしで、ほんまに親しく友達のようにいたわりの心言葉かけたり、なんか助けようとしたり、そしてお母ちゃんが一人で住んでるから、そしておまけに教会も遠いから来られへんし、せやから寂しいと思って、そして友達ができたら励ましももらえるし、そんな気持ちで言ってくれてると思うよって言うたら、そうなんかって言って、そのお母ちゃんのことほんま心配してくれてんねんな言って、お母ちゃんすごいそうやって言うとって、ほんで喜んでました。
ありがとう、
はい、ありがとうございます、はい、
そしてなんか木曜日その納骨式の前に集まって、作戦を立てて、あなたちゃんとスマイルしてなって、左に座って、そしてもうニコニコした顔でいろんなね興味を持ってるような質問とかね、家のこととかバンバン聞いてなとか、全然全くないです ね。宗教にはある、そういうのは宗教にはある、即家学会にある、それね、あるたっぷりけれども、本物のイエス・キリストの場合は自分らしくやってたらイエス・キリストの愛が伝わってきますって、 ですからプランが別になかった。ただその一瞬一瞬この人たちを大切にしようというような心でやってたと思います。もう一つコロサイの3章の23、前にも勉強したんですけれども、3章の23、
コロサイ3章23、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。
Okay. 24も、
あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。
OK。 そして私たちが神の愛が伝わるんだったら、自分のアルバイト、自分の仕事はこの人のために働いているとか、マネージャーのために働いているとか、社長のために働いている、それを置いて私たちの本当のボスはイエス・キリストなんだって。マクードでもマクードは本当はボスじゃなくてイエス・キリストが、ですからイエス・キリスト愛してるよってそれを見せるためにこの力仕事をやりますって、新聞配達でもそう、毎日新聞のために働いじゃなくてイエス・キリストは私の本当のボスなんですって。ですから彼は全てをご存知で私を見てるので、その感謝、そして信頼してるよって私の働き通して表現していますって、私たちそうすればいいと思います。他の人はもう会社の、ね、上の門の悪口とかそういうのやってるんですけども、私たちはそうしてはいけない。この仕事は神様が与えてくれてて、本当は神様が見てくれているのでやっているって、そのような心で働いたらいいんじゃないかなと思うんですね。ですからその福音を伝えるんだったら最初は祈り、それがなかったらなかなか人が固くて理解できません。2番目は私たちの人生通して表現する、普通の形で周りの人を大切にしながら手伝う、別に計算しないでこれやったらもっと霊的と思われるじゃなくて、普通にしててやればだんだん本物っていうものが伝わってくると思います。そして最後には言葉なんですね。そして神様が自分に知恵を与えて、言葉、自分の口として誰かに言葉で何か言ったら、それで人が変わることはあるんですね。誰かの言葉、誰かの励ましが自分の信仰の始まりとして大きかったって、この人がこれを言ってくれたからイエス様をもっと信じるように決心したとか、そういう経験したことある人はいますか。言葉なんですね。そして絶対その人がその言葉っていうのは適当に喋ってるものではなくて、その時に神様がその言葉を与えたと思うんですね。与えたから、ですから力があったんです。ですからその人の心まで届いてしまったんですね。ですから私たちがイエス様の愛とか救いを話しするんだったら、なんか自分の能力とか賢さに頼るんじゃなくて、神様言葉くださいって、この人にちょうど良かったような言葉くださいって、そういう気持ちで、そして今度はこれ言った方がいいなと思ったらそれを言って、様子を見て、私たちの言葉だけでは人を変えることはできません。新興宗教とかそういう宗教では一生懸命ベラベラ喋ってるんですけれども、そういうようなやり方ではなくて、神様に今この人電話して励ましをあげた方がいいなと思ったら電話してください。今これを言ったらいいんじゃないかと思ったら、その聖霊の導きによって言葉を与えるって、そうすると人が変わるって。ですからその福音を伝えるというのは私たちの努力っていうもんじゃないんですね。頑張って伝道しようってそういうもんじゃないんです。本物にならないといけないんですね。 本当にその人のために祈って、そして今度は普通にの生活の中で神の愛を表現してて、そして言葉が与えられたと思ったら普通にそれを伝えてあげると力がある、そのような3つのものができるんではないかなと思うんですね。そして特に、今週、私たち何人かが尾道まで行きます。で尾道では田淵というファミリーがいますので、KBF 遠いんですけれども、昔から KBF とつながってますので、何人かの人が、車何台でそこまで行きます。ですから まず皆様にお願いしたいのは、私たちのために祈ってください。 KBF のために祈ってください。そして祈りがなかったら私たちがただそこまで行って燃料をいっぱい使ってしまって、お金をいっぱい使ってしまって、何にも結果もないと思います。ですから本当に、祈りお願いします。皆様、土曜日行きますので、そのために祈ってください。そして私たちが間違えたような、わざったらしいような変なものが出すんではなくて、本当に正直に自分らしく、友達関係を、作ることができるように祈っててください。そして今は、まだ何か入れますか。まだ何人かが行きたいなと思うんだったら、ここだったらバッタヤンと相談してみてください。そして5月の30日は、ちっちゃな車のレースの遊びの時間があります。ミニ四駆というものなんですけれども、それも、ある人はいやそれはあまり霊的じゃないなとか、もっと断食しない、それじゃなくてね、本当に愛し合いながら遊ぶっていうのも大事なんです。それとして私たちが愛し合ってるんだったら本物っていうものが見えますので、ですからもしそれもやりたかったらぜひ参加してください。6月21日ビーチパーティーやりますので、そして今度は、今まではねオール関西と言ってたんですけれども、ちょっと今年を変えてねオールジャパンになりたいと思いますので、ですからもしこのインターネットでメッセージを聞いて私も、参加してみたいなという方がいるんだったら、ぜひ神戸に来てください。そして、KBF の中ではトラブル会社に働いている人もいますので、何人かの人が行きたいと言うんだったらディスカウントのパックのツアーも作れる可能性がありますので、ですからKBF のホームページでメールしてみてください。それも、やっぱり、なんかただそこ行って食事を、もう持ち寄りパーティーでピクニックなんですけれども、愛し合いながら新しい友達を作りながら楽しむ時間、そうすれば神の愛が伝わるというものがあります。6月28日福島まで行きます。そしてこれはちょっとお金かかります。飛行機乗ってそこまで行きますので、またそのために祈ってください。6月の28日。そしてやっぱり一人で私行くんではなくて、何人かの方と一緒に行きたいなって、神の家族として行きたいなと思ってますので、またそれを興味ある方がいれば教えてください。そして、8月モンゴル行くプランがありますので、またそれに興味ある方はまたやんでも私にも話してください。9月になると KBF は20年の記念のキャンプがあります。そしてそのキャンプは遠いところにいるんではなくて、北区にあるグリーンスポーツホテルで一泊なので、そしてその時にモンゴルじゃなくてマレーシアの牧師が励ましにメッセージしてくれますので、またそれを、お金もかかりますので、だいたい1万1000あたりですので、今から貯金してください。けれどもそのような機会として神の家族として愛し合って、そうすれば 本物だなというものが自然な形で伝わると思いますので、協力お願いします。じゃあ祈りたいと思います。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして本当に今週私たちが、あなたのタイミング、あなたの力でこの社会のこの国の使用、になってきますように、知恵と力ください。そして本当に周りの人がこの病気を恐れてますので、私たちがそのままみんなを真似して恐れで生きるんではなくて、あなたの愛の安心で今週生きることができますように働いてください。本当に感謝します。あなた信じるだけで永遠の命が与えられるという約束も本当に感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。